ドクター東子のラジオ診療室、石川先生、今日のテーマは
現在の医療機関を取り巻く環境についてという話ですね。
現在の医療機関を取り巻く環境についてですか。
はい、前回は3月まで通学されていた小樽商科大学のビジネススクールについてお話ししていただきました。今回は石川先生が現在今学んでいる北大のプロジェクト HUMA HUHMA についてお話ししていただきますよ。その中から現在の医療機関を取り巻く環境が見えてくるということです。
そのプロジェクト HUMA というところから教えていただけますか。
HUMA というのはですね、文部科学省が設定する課題解決型高度医療人材養成プログラムのことですね。
何ですか。すいません、もう一度お願いできますか。
課題解決型高度医療人材養成プログラムで、ここで学ぶと病院系アドミニストレーターというですね、資格の取得ができます。で、HUMAでは MBA で学んだような経営管理学を医療分野に応用した特化した内容で講義してくれるというふうなものですね。
アドミニストレーターを翻訳すると管理者、ね、行政におけるリーダーとか管理とかっていうふうな翻訳になりますね。
具体的にはですね、実在の病院の成功事例を分析するようなケーススタディ、あとカルテ情報などの医療情報を活用した分析とか、そういったものを応用していくような内容ですね。で、ここでですね、問題提起をしたいと思います。
何でしょう。
はい、何ですか。
医療機関は設けてはいけないのかという問題提起ですね。
医療機関は設けてはいけないのか、これ医療はお金儲けではないっていうイメージを私持ってるんですけれども、
はい、まず企業の説明からするんですけども、はい、企業には営利団体と非営利団体という言葉があるんですね、はい、で営利団体には株式会社のように出資者に配当するような企業形態です、うん、で公的病院や医療法人は、それとは違う非営利団体というふうな言葉になりますね、はい、そういう形態です。で非営利団体って聞くと、あ、これは儲けなくてもいいのかなっていうふうなことを思うんですけども、そうじゃないですよね。これは出資者に分配をしないっていうふうな意味だけです。
なるほど。
ですので実際ですね、利益を得なければ従業員の給料も払えませんし、あと機械や施設の更新もできないと、お金がないのでね。ですので医療機関自体が持続できないというふうなことになってしまいます。
すごい、なるほどって、こう言うとすごくスッと腑に落ちますよね。機械とか施設、これ医療機関の機械とか施設って特に高額ですからコストかかりますよね。それをどこから捻出するかということを考えることもまた経営の一部であるということですよね。
そうですね。最近は SDGs、持続可能な開発目標ということがよく言われていると思います、はい、うちの子供も授業で受けてますね、
そうですか、もう、
はい、そうですね、
そうなんですね。
で医療機関がですね、持続可能でなければ地域におけるインフラが整備されないということになりますので、地域全体の持続可能性も実現しないということになります。
確かに。
現にですね、1年で平均40件弱の医療機関が全国で倒産してるんですけどね、
いやでもこれ想像していた以上に病院、医療機関を存続させるっていうのは、金銭的に余裕のない勝負といいますか、厳しいということなんでしょうか。
そうですね。一般企業の利益に対する考え方はですね、コストを減らす、削減するだとか、あと差別化を図って付加価値をつけて、つまりですね、簡単に言うと値段を高くするということなんですけども、それで利益率を上げることで利益を確保しますよね。でもですね、医療機関は診療報酬が決められているので、付加価値分の利益をつけることができないんです。そのため診療の回転数、つまり数を増やしたりですね、あとはコスト削減や医療外の収益を増やすことでしか利益を上げることができないですね。
保険診療を行っている場合には、当然ながらどこの病院でやっても治療や検査が同じならかかるお金は同じわけですよね、
はいはい、
そういった意味で差別化っていうのはなかなか難しいというのは、もう気候的にそういうものかなというふうに私も思いますけれど、
そうですね。で金額での、そういった差別化はできないと、ですのでコスト削減にやっぱり走るケースもあるんですね。
なるほど。
で医療機関の経費というのは 50% 前後が人件費なんですけども、それに目を向けられることも多いです。ただこれをやってしまうと職員の不満足度を増やしてしまうので、やっぱりよっぽどでない限りやっちゃいけないんですね、ですのでどっちかというとそういうふうにコストを減らすじゃなくて、利益を上げるために回転数を上げる、 診療の数を増やすこと、あとは効率よくすることですね、そういったことをしかできないんですね。でみんなの医療機関がそれを考えているので、同じような施設形態が近くにあるとお互いやっぱりこう患者さんを取り合ったりしてダメージを受けてしまうことにもつながってしまいます。で、これらを変えていくためには状況を把握して他の病院と競争を避けて協力関係を築くこと、つまり外部環境に柔軟に対応するということが求められています。で従来の医療機関は自分の提供したものを顧客に購入させるというような対価的なサービスですね。でしかし今では外部環境を柔軟に捉えて外部環境にこう適したサービスの提供、そしてそのようなサービスを提供できるための内部組織の変革が求められていると思います。
これ私のちょっと卑近な例に顧みてちょっと記憶を思い起こすとですね、私7年くらい前から HN メディックでは通院送迎始めたんですね。これってそれに適合するのかなと思ったんですね。で最初送迎始めるときに他の企業と提携することも考えたんですが、やっぱり内部で私たち顔見知った人間が送り迎えすると患者さんの安心をお届けできるんじゃないかなって思って、やりたくてやってるみたいなところあるんですけど、そういったものももしかしたらこれ逆に言うと今聞いてていいことって考えていいのかしらと思ったんですけど、
おっしゃる通りだと思います。
嬉しい、よかった
でまたですね、医療サービスと捉えることで患者さんにとってですねより良かったなってやっぱり思っていただけるように、はい、サービスの品質を上げる必要があると思います。でそのためにはスタッフの要望を満たしてスタッフの満足度を上げていくということが大切です。
なるほどね。例えばじゃあ先生 MBA とかヒューまで学ばれてね、先生ご自身のその認識変わったことっていうのはどういうことがあります？
まずはですね、自分の診療をちょっと財務的に考えるようになりましたね。
シビア。
で実際患者さんのサービスのためだってことでいろんなことをですね病院に支出求めるってことを求めることもあったんですけれども、それはやっぱりちょっと本末転倒じゃないかなと思います。でなぜかというと、重要な業績評価指標を設定してそれを達成して、でだからちゃんと病院にも還元してるんだよというふうなことで支出を求めるようにしなきゃいけないと。でまたそれに対する実績を示すことで支出に対する信頼をやっぱり病院から勝ち取っていくということに変わっていってますね。
なるほど。私やっぱり重要な業績の評価指標っていうの難しいかなって思うんですね。で絶対離れちゃいけないのが最終的に患者さんのためだってところを間違えないようにしないと、ビジネスとして考えることは社会的な役割としてはとっても大切だけれども、簡単になんか間違えそうな気がするんですよ。だからどうしても私たち患者さんの顔を見ながらこれ考え続けるのはすごく大事だと思うし、組織によって評価目標とか指標って違うと思うから、やっぱりね中の人しか分かんないことはいっぱいあると思うので、自分たちが考えなきゃいけないんでしょってすごく認識新たにしましたね。
そこは確かにビジョンを一定にすることは大事なことだと思うんですね。
はい。
であとはですね、診療においてやっぱりサービスの質を上げるためには実は自分自身の満足も大事だと思うんですよね。
おっしゃる通りです。
で今まではやっぱり自分自身の満足度を上げるという要因が正直分からなかったんですよね、このプログラムとかやるまではですね。ですけど、実際今までにじゃあどういうふうに考えたのかというと、所属している組織からはみ出したくないとか、あと周りから認められたいというところが大きかったように思います。
先生そもそも認められてるからそんなことは
ですけどですね、改めてやっぱり医療を考えると、やっぱり患者さん、さっき言った患者さんの生命予後ですね、命、あとはですね、はい、生活の質の改善ということが大切なことで、組織とかその中にいる自分というのはやっぱり二の次だと思うんですよね。はい。患者さんはやっぱり本位の医療ということですね。でそれからやっぱり純粋に自分が提供するサービスそのものが患者さんの役に立っているかということを考えるようになりました。はい。ただ一言やっぱり贅沢というかお願いをしたいのはですね患者さんからありがとうと言われることが非常にやっぱり救いになっているので、それはやっぱりお願いしたいかなと思います。
すごいわかります。私当たり前ですけど人間嬉しいとやる気出るんですよね。
はい。
私先日シャントの手術をやって、看護師がですね先生楽しかったですねって言ったんですよ。でちょっと誤解ないようにね患者さんが病気なことが楽しいわけじゃないですよ。やっぱりシャントの手術をして患者さんのためになった、そしてできた、喜ばれたことも含めて自分の技術がね患者さんの命をつなげることに役立ったっていうこと全部でね、先生楽しかったですねって言われたの。で患者さんには先生ありがとうって言われたの。 私もこれだけで生きていけると思った。うそういうことですよね。本当分かります。大事。
その通りです、
ね、先生最後にこれだけおっしゃりたいということありますか。
ですね、MBA やヒューマを通じて言いたいことはですね、従来の医療だけに特化した学習だとサービス業としては取り残されるやっぱり可能性が高いということですね。ですのでいろいろな学問のいいとこ取りをしていって、そういった必要性があるのではないかなと思います、
はい、
で今は経営学が中心なんですけれども、これから他にもいろいろやっぱり取り入れるべき学問が増えていくだろうなとは思います。
先生もぜひ一緒に勉強させてください。私本当に今日いろんな頭がすごく刺激されて、
はい、
でもやはりね、我々医療者たるもの患者さんのためにっていうところにがっちり足入れて、その上でいろんなものを取り込んでいく、これでいいんだなって思えて嬉しかったですよ、
はい、さあ先週今週と2週にわたりまして、愛心メモリアル病院の石川康信先生をお招きいたしました。石川先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。